健康増進・食育に関する市民アンケート結果・概要をお知らせします。問い合わせ保健センター電話 02-97-64-1039。 この度第二次健康増進・食育計画健康龍ヶ崎21の最終評価と次期計画策定の資料とするためアンケート調査を行いました。結果のうち主なものを抜粋してお知らせします。今回のアンケート結果は令和4年度中に策定を予定している第3次健康増進食育計画の策定や今後の健康づくり事業の推進に活用していきます。第2次健康増進食育計画健康龍ヶ崎21とは、市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し、自ら作る健康、みんなで目指す豊かな健康、こちらの健康の幸は幸福の幸です、をスローガンに市が策定している計画です。1、生活習慣病の発症予防と重症化予防。2、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上。3. 健康を支え、守るための社会環境の整備。4. 生活習慣及び社会環境の改善。5. 歯科口腔の健康維持。これら5つの基本方針を掲げ、それぞれに設定した重点目標を達成するため、各種健康審査をはじめ、健康に関する相談、指導、教室など、さまざまな事業を実施しています。計画期間、平成29年2017年4月から令和5年2023年3月まで。アンケート調査の概要。過去の調査結果や国・県のデータとの比較、年齢別集計や他の設問とのクロス集計などを行っています。調査期間、令和3年7月6日から7月30日、調査対象、一般調査、20歳以上の全市民から抽出された2000人、住民基本台帳から年齢別、地域別などに無作為抽出、小中学生調査、一律校の小学6年生、中学3年生、計1276人、県立校、私立校などの小学6年生、中学3年生、計49人。調査方法、郵送または一律校は学校を通じて配布、回収。回答数、一般調査943件、回収率 47.2%、小中学生調査1206件、回収率 91.0%。 調査項目、一般調査は全59問、食生活・栄養、身体活動・運動、休養・心の健康、喫煙・飲酒、歯の健康、健康状態や健康管理。小中学生調査は全38問、運動・休養・心の健康、喫煙・飲酒、歯の健康、食生活・栄養、薬物。調査結果、抜粋。食生活・栄養について。質問。朝食を食べていますか？朝食を毎日食べていると回答した方の割合は、小学生から中学生に学年が上がるにつれて低くなり、20代ではその割合がさらに低くなっています。私たちの脳はブドウ糖をエネルギー源として使っています。朝起きた時に頭がぼーっとしてしまうのは、寝ている間にブドウ糖が使われて足りなくなってしまうためです。朝食を食べないと、午前中体は動いても頭はぼんやりという状態になりがちです。また、朝食を毎日食べることは、栄養バランスの良い食生活や規則正しい生活習慣を身につける観点からも非常に重要です。 朝食を食べて脳と体をしっかり目覚めさせましょう。ブドウ糖って何？ブドウ糖は脳がエネルギーとして利用できる唯一の物質で、人体にとって重要な栄養素です。果物や穀類に多く含まれています。年代別の朝食を食べている割合の棒グラフがあります。小学6年生613人、中学3年生590人、20歳代53人、30歳代74人、40歳代115人、50歳代145人、60歳代199人、70歳代238人、80歳以上113人の方に伺いました。毎日食べている、小学6年生 84.3%、中学3年生 75.9%、週に4日から6日は食べている、6年生 8.6%、中学3年生 14.7%、週に2日から3日は食べている、6年生 1.6%、中学3年生 2.4%、週に1日は食べている、6年生 1.3%、中学3年生 1.5%、食べていない、6年生 1.8%、中学3年生 3.7%、無回答、6年生 2.3%、中学3年生 1.7%。小中学生に注目すると、朝食を欠食する割合や、一人、子供だけで食事をする割合は、学年が大きくなるほど高くなっています。毎日食べている20歳代 47.2%、30歳代 70.3%、40歳代 72.2%、50歳代 73.8%、60歳代91.5%、70歳代 94.5%、80歳以上 95.6%。週に5日から6日は食べている。20歳代 11.3%、30歳代 8.1%、40歳代 8.7%、50歳代 6.2%、60歳代 1.5%、70歳代 1.2%、80歳以上 0%。週に3日から4日は食べている、20歳代 17%、30歳代 5.4%、40歳代 7%、50歳代 5.5%、60歳代 2%、70歳代 2.5%、80歳以上 0%。ほとんど食べていない、20歳代 24.5%、30歳代 16.2%、40歳代 12.2%、50歳代 14.5%、60歳代 5%、70歳代 1.3%、80歳以上 1.8%。無回答は70歳代 0.4%、80歳以上 2.7% でした。朝食を食べてみよう。朝食を食べない理由として、お腹が空いていないから、いつも食べていないから、時間がないから、といったものが多く挙げられていました。仕事の都合や家庭により、夕飯が遅い時間になってしまう、寝る時間も遅くなってしまうといったさまざまな事情があるかと思いますが、一日を元気に過ごすためにも、簡単なものから朝食を始めてみませんか？入門編。まずは、手軽に口に入るものから取ってみましょう。牛乳、ヨーグルト、フルーツ、野菜ジュースなど。初級編。主食、主菜を組み合わせてみましょう。おにぎりプラスゆで卵、ツナサンドなど。中級編。主食、主菜に副菜を組み合わせてみましょう。野菜スープ、具沢山の味噌汁など。休養、心の健康について。質問、 最近1ヶ月の間にストレスやイライラを感じたことがありますか？ストレスをいつも感じていると答えた方の割合は、20歳代から50歳代のいわゆる現役世代で高くなっています。仕事や家庭など様々な環境の負荷がかかっているのかもしれません。心の健康には多くの要素が関わっています。適度な運動や栄養バランスの取れた食生活は、体の健康だけでなく、心の健康を保つ上でも重要な基礎となるものです。さらに、十分な睡眠をとり、ストレスと上手に付き合うことも、心の健康維持に欠かせないポイントです。年代別のストレスやイライラを感じた割合の棒グラフがあります。20歳代53人、30歳代74人、40歳代115人、50歳代145人、60歳代199人、70歳代238人、80歳以上113人の方に伺いました。いつも感じている、20歳代 22.6%、30歳代 27%、40歳代25.2%、50歳代 20.7%、60歳代 11.1%、70歳代 7.1%、80歳以上 7.1%。時々感じている、20歳代 52.8%、30歳代 51.4%、40歳代61.7%、50歳代 58.6%、60歳代 47.7%、70歳代 45.8%、80歳以上 38.9%。あまり感じていない、20歳代 11.3%、30歳代 16.2%、40歳代11.3%、50歳代 16.6%、60歳代 32.7%、70歳代 34%、80歳以上 31.9%。感じていない、20歳代 11.3%、30歳代 5.4%、40歳代 0.9%、50歳代3.4%、60歳代 7.5%、70歳代 10.5%、80歳以上 19.5%。無回答、20歳代 1.9%、30歳代 0%、40歳代 0.9%、50歳代 0.7%、60歳代 1%、70歳代 2.5%、80歳以上 2.7%。ストレスと睡眠の関係。アンケートでストレスを感じている頻度が高いと回答した方は、約半数が睡眠不足を自覚していました。また、日常生活で運動ができている人とできていない人とでは、睡眠不足をいつも感じているの割合に2倍程度の差が出ています。その症状、ストレスが原因かも、心当たりはありませんか？チェックをしてみよう。体のサイン、寝つきが悪くなったり、夜中や早朝に目が覚める。食欲減退、食べ過ぎ、めまいや耳鳴りがする、など。心のサイン、イライラしたり怒りっぽくなる。気分が落ち込んでやる気がなくなる。人付き合いが面倒になる、など。時間のない人におすすめ、ながら運動でストレス解消。座りながら足上げ腹筋。椅子に座った状態でお腹に力を入れながら両足を床から浮かせて10秒ほどキープしてみましょう。足を高く上げるとより効果的に。小中学生調査。休養、心の健康について。質問。 平日の寝る時間、起きる時間はいつ頃ですか？小学6年生613人と中学3年生590人に聞きました。寝る時間、午後9時前、小学6年生 6.7%、中学3年生 0.7%、午後9時から10時、6年生 38.3%、中学3年生 7.6%、午後10時から11時前、6年生 38%、中学3年生 26.8%、午後11時から午前0時、6年生 11.6%、中学3年生 42.5%、午前0時以降、6年生 3.9%、中学3年生 22%、無回答、6年生 1.5%、中学3年生 0.3%。起きる時間、午前6時前、6年生 24%、中学3年生 13.2%。午前6時から7時前、6年生 59.7%、中学3年生 64.1%。午前7時から8時前、6年生 10%、中学3年生 21.2%。午前8時以降、6年生 0.7%、中学3年生 1%。無回答、6年生 5.7%、中学3年生 0.5%。質問。LINE、Facebook、Twitter、Instagram などの SNS やゲーム、動画配信、YouTube などを平日や休日に一日合わせてどのくらい見たりしますか？平日、しない、6年生 7%、中学3年生 3.1%、30分未満、6年生 8.5%、中学3年生 5.4%、30分から1時間未満、6年生 17.9%、中学3年生 12.4%、1時間から2時間未満、6年生 25.6%、中学3年生 28.8%、2時間から3時間未満、6年生 18.3%、中学3年生 21.4%、3時間から4時間未満、6年生 10.3%、中学3年生 14.6%、4時間以上、6年生 10.9%、中学3年生 14.1%、無回答、6年生 1.5%、中学3年生 0.3%。休日、しない、6年生 6.4%、中学3年生 2.5%、30分未満、6年生 5.4%、中学3年生 1.9%、30分から1時間未満、6年生 10.1%、中学3年生 4.6%、1時間から2時間未満、6年生 16%、中学3年生 12.5%、2時間から3時間未満、6年生 17.5%、中学3年生 20.8%、3時間から4時間未満、6年生 16.8%、中学3年生 21.4%、4時間以上、6年生 23.7%、中学3年生 34.7%、無回答、6年生 4.2%、中学3年生 1.5%。寝る時間は一般的に学年が大きくなるほど遅くなってきますが、前回の調査と比べると、特に小学生で遅くなっている傾向が見られます。SNS やゲームの時間と睡眠の関係性は強く、SNS やゲームを4時間以上利用している方は、 午前0時以降に寝ている割合が高くなっており、十分な睡眠時間が確保できていないことが懸念されます。また、睡眠前の電子機器の使用は、睡眠の質を悪くすることが知られています。心身の健康維持のためにも、睡眠で適切な休養をとることが大切です。スマートフォンやゲームなどの電子機器の適切な使用について、今後も周知していく必要があります。スマホやゲームのルール、決めていますか？スマホやゲームを長時間続けていると、視力の低下や睡眠の質の低下、ストレートネックによる頭痛、肩こり、めまいなど、体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。心身ともに大きな成長を迎える時期である子どもたちには、その影響が大きくなるとも言われています。こうした影響を少しでも小さくするために、ルールを決めて遊ぶことが大切です。大人の皆さんはいかがでしょうか。子どもたちの前で長時間スマホやゲームに触れていませんか。子どもたちにルールを守りなさいと言っても、大人が自由にスマホやゲームをやっていては、子どもたちもルールを守らなくて当然です。大人も一緒にスマホやゲームを適切に使えるようにしていきましょう。ルールの例、平日は1時間以内、土日は2時間以内、宿題をすべて終わらせてから使う、1時間ごとに10分程度休憩し、目を休める、ゲームはリビング、大人がいる部屋でやる。健康状態や健康管理について。質問。あなたは年1回健康診査やがん検診を受けていますか？健康診査は 60% 近くの方が毎年受けているという回答をした一方で、各種がん検診になるとその割合は半分以下になります。項目によりばらつきはありますが、一度も受けたことがないと回答した方が 30% を超えるものもありました。近年、国民の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。しかし、定期的にがん検診を受けることで、早期発見、治療が可能となり、死亡のリスクを減らすことができます。市では、がん検診などを行っているほか、受診率の向上に向けて、がん検診無料クーポン事業を行っています。健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診は、943人の方に伺いました。子宮がん検診と乳がん検診は、女性504人に伺いました。健康診査、毎年受けている 57.5%、5年以内に受けたことがある 15.8%、 5年以上受けたことがない 6%、 一度も受けたことがない 4.2%、 医療機関にかかっているため受けていない 11.3%、 無回答 4.7%、 胃がん検診毎年受けている 23%、 5年以内に受けたことがある 20.8%、5年以上受けたことがない 10.1%、 一度も受けたことがない 29.5%、 医療機関にかかっているため受けていない 8.7%、 無回答 8%。 肺がん検診毎年受けている 23.6%、 5年以内に受けたことがある 13.7%、 5年以上受けたことがない 8.8%、一度も受けたことがない 35.4%、 医療機関にかかっているため受けていない 9.4%、 無回答 9%。 大腸がん検診毎年受けている 20.8%、 5年以内に受けたことがある 19.4%、 5年以上受けたことがない 10.9%、 一度も受けたことがない 31.8%、医療機関にかかっているため受けていない 8.3%、 無回答 8.8%。 子宮頸がん検診毎年受けている 24.2%、 5年以内に受けたことがある 20.2%、5年以上受けたことがない、18.3%、一度も受けたことがない、18.7%、医療機関にかかっているため受けていない、8.1%、無回答、10.5%、乳がん検診、毎年受けている、21%、5年以内に受けたことがある、24.8%、5年以上受けたことがない、16.5%、一度も受けたことがない、22.4%、医療機関にかかっているため受けていない、7.9%、無回答、7.3%。早期発見、早期治療で生存率アップ。がん検診を受けてみませんか？厚生労働省によると、がん検診を受けない理由として、受ける時間がないから、健康状態に自信があり、必要性を感じないから、心配な時はいつでも医療機関を受診できるから、費用がかかり経済的にも負担になるから、が上位に来ています。でも、本当に大丈夫ですか？がん検診を受けることによって、胃がん検診で 40% から 60%、子宮頸がん検診で 80% 程度、大腸がん検診で 60% 程度の死亡率減少効果が証明されているとしています。もっと早く検査を受けておけばという後悔をしないよう、早期発見、早期治療に向けて、まずは一度がん検診を受けてみませんか？がん検診無料クーポン事業って、一定年齢に達した方を対象に、がん検診が無料で受けられる次のクーポン券を発送しています。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。40歳の方、大腸がん、胃がん検診無料クーポン。20歳の女性の方、子宮頸がん検診無料クーポン。40歳の女性の方、乳がん検診無料クーポン。評価・分析。今回の調査結果では、項目によって平成28年度末の計画策定時に設定した目標値を達成できたもの、目標値には及ばなかったものの改善傾向が見られたもの、策定当時の状況より悪化していたものなど、様々な結果が出てきました。悪化が見えた項目については、重点ポイントとして特に注意し、改善を図るための対策を実施していきます。私たちがいつまでも元気に暮らしていくためには、定期的な健康診査の受診や、適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠時間の確保など、健康的な生活習慣の積み重ねが大切です。次期健康増進・食育計画の策定にあたっては、今回の調査結果等を踏まえ、市民の皆さんの自主的な健康づくりを支援していくための様々な施策について検討していきます。参考、農林水産省ホームページ、厚生労働省ホームページ。ここまでの担当は古谷でした。これで、龍ケ崎市政策情報誌、明日へ、令和4年3月第36号を終わります。